皆さんこんにちは。本日も始まりましたキルシミュージックカフェタイムのお時間です。この番組は京都の情報を中心に音楽や楽しいお話をゆったりのんびりお届けしていく番組です。四条河原町カフェキルシェの協力でお届けいたします。皆様明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。2018年、1回目のキルシェミュージックカフェタイムの時間やってまいりましたね。本日ものんびりゆったりお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。新年1回目はですね、まあちょっと初心に帰るではないですけれども、いつもの何でしたあだ名、
なるほどさん、
なるほどさん、そうそうなるほどさんと2人でちょっと私ね、
はい、
なるほどさんに聞きたいこともいっぱいあるので、はい、
そうですね、
2人でちょっとゆっくりね、
はいはい、
あの贅沢に時間を使わせていただこうかなと、
はい、私 の、 あの老後の楽しみとして録音もさせていただければと思うんですけど
はい、はい、あのあれともちゃんって誰だったかなってならないようにしていただきながら、
はい
はい、のんびりお届けしていきますのでよろしくお願いいたします。もうね年が明けまして、
うん、
もう本当にね1年が早くて、
うんうん、
もう私はいつもお正月びっくりするんです本当に、
はい、
へーみたいな。
なんでだんだんね、
はい、
1年が早くなるか。
そうなんです。
知ってますか。
いえあるんですか、
うん、
原因というか、うん、
ちょっと喋ってもいい、
うん、ぜひとも
ねおぎゃーと生まれた赤ちゃんが1歳になるまでの1年間って、はい、その赤ちゃんにとっては一生分の一生でしょ。1分の1、
はい、あそういう意味ですね。
1年が全て
一生分の1、はい、
うん、1歳の子が2歳になるにはその1年は2年過ごした中の1年だから2分の1、
うん、
人生のね、
うん、
2歳の子が3歳になるのは3分の1、
うん、
私去年60歳ですから1年は人生の60分の1になってるわけですよ。
なるほどな。
って考えたらだんだん早くなるっていうのも分かるかなっていう感じ、ね。
もうなんか昔本当にそれこそね10代の頃とか、
うん、
小さい時に、
うん、
何を言ってるんだろうと大人は、
うんうん、
もう思ってましたけど、
うん、
こんなにも、そしてこの 2,3 年急激に早くなっている気がして、まあ、でもこういう話をすること自体がね、
うん、
もうなんかちょっと嫌になってはいるなんかもうでも多分きっとまた5年後10年後は
そうそう
もっと早く感じるんだろうなと思うと、
はいはい、
本当に1年大事に何かちょっとずつでもなんか前進したり変化がある年になるといいなと毎年思うんですけれど、
そうですね、
今年のなるほどさん瀬平さんの、
はい、
なんか目標とか野望とかあるんですか
野望
これなんか多分ラジオの最後ら辺に話す話ですけどそれもやっぱり明けましたから、
うん、
もう最初に聞いとかないと。
そうですね、野望というか、まあやっぱりなかなかね自分で思って思うんですけど、
うん、
人に優しく自分に厳しくっていうふうにいつもスローガン的には思ってるんですけど、うん、
難しい、
うん、やっぱり腹立つこともあるしね、うん、なんかこう人を恨むっていうとちょっとひどすぎるかもしれないけど、うん、嫌だなっていうふうに思うこともあるんだけど、うん、この間ねお正月に年賀状が来てね、
うん、
聖徳太子の17条の憲法ってあるんですよね、
はい、
和を持ってたとしとなすっていうのが第1条なんですけど、その10条にね、うん、怒るなと怒りを持つなっていう聖徳太子言ってるんですよ、
はい、
でどうしてかって言うと自分を正しいと思ったら人を否定する、
うん、
自分を否定したら人がねあんまよく見える、我を是とすれば人を非とす、人、
うん、
我を非とせば人を是とするっていうね、うん、のがあってね、でも人には心根っていうのがあってちゃんと心っていうのがあってそれぞれのいろんな思いがあるんだと、
うん、
だからその心根を理解することによってちゃんとお互いを尊重することができるんだからっていうのがね、うん、10条にあるんですよ、
うん、
それをね示して、 言葉を書いてくれてた人がいて、
はい、
それ見てね、ああそうだったなって思い出したんですよ、その十条をね。ですっごいなと思って、今年は年賀状、その年賀状をいただいたので、うん、まあ怒りを持つっていうのは、まあ、社会的な矛盾とかね、そういうことについては怒りを持ってもいいかもしれないんだけど、でも人と人との間にはやっぱりその心と心を通じ合うそういうチャンスがあるんだから、
うん、
あんまり怒りを持たないようにしないといけないなって思ったんですよ。
非常に難しい
そうそう、難しい、
非常に難しいことですけれども、その気持ちを持つか持たないかで、
うん、
だいぶ違うんだろうなと。私いつも、ね、とっても、私はまあ変な話、自分のことをすごく偽善者だといつも言うんですよ、
うん、はい、
だけれどある人がその偽善も続けていたら本当になるんだと、
うん、はいはい、
っていう言葉を聞いた時に、あ、これは自分でまあ分かってたら偽善でもいいんだと、いいことしてるんだとか、
うん、
自分がいい人になりたいと思ってやってることなんであれば、
うん、
それは例えば本性じゃなかったとしても人は嫌な気はしないよねって思うし、
はい、
うん、あとやっぱり怒りという意味では私はもうすごく喜怒哀楽が自分は激しいので、
うん、
やっぱすごい出てしまうし言ってしまうし、
うん、
もうその全部を発散してしまうんですけれど、
うんうんうん、
その負とか非とかそういうものっていうのは言葉にして出すか出さないかで変わるっていう話を多分末平さんとも昔したことがあると思うんですよ。だから例えば私が末平さんにすごく何か嫌なことを思ったとしても、それをそう思うのはね仕方がないと思うんですね、
はいはい、
でもそれを発言するかしないかって大きく違ってくるとか、そういうことをなんか言われた時に、そうだなって思って、だからそういう気持ちは大事にいつもしたいなと思うんですけれど、
はい、
なかなか難しいですね、
うん、難しいね、
うん、
まあ、あの思うこと自体を否定するっていうのは絶対に難しいことなんで、それを伝えるか伝えないかっていうことのその瞬間ってね、難しいし、それから例えばこうやって面と向かって喋ってて伝えるのと、またあのメールとかね、
はい、
そういうので伝えるのって全然違いますよね。
全然違うと思います。
特に LINE なんてね、まあ、それこそいじめの、
はい、
まあ、いろんな要素にもなってるんだけど、はいはい、なんかやっぱり人と人っていうのはやっぱり出会わなきゃいけないんかなって。
そうですね、
出会って目を見つめ合いながらね、
うん、
こう語り合うということが、
それが
心の中にあることもそれを語ってなくても目を見てたら分かったりとかね、そういうこともあるので、
それができる生き物ですからね。
そうそうそうそう、
我々はそうしてね、
うんうん、
このように生まれてきてますから、
はいはい、そうですね。
なんかなんで末平さんはそもそもそんななんかこうそういうお話ができるんですか。
え？
それはなんて言ったって、いやいや、なんかいつもすごくなんかありがたいのでありがたいなっていうお話を。
一応お坊さんなんですけど。
そうでした、そうでした。
いや、お坊さんの要素よりもあのカウンセリングの勉強をしてきたのが大きいかなと思うんですよね。うん、そのカウンセリングの勉強してきたことと仏さんの教えというのがちょっと重なってて、
はい、
もちろんそれはあの両方とも事実真実だから通底するわけですよね。そしたらちょっと心っていう部分で仏教を翻訳したりとか、逆にカウンセリングの理論を仏教で翻訳したりっていうのことをやってるので、うんうん、でも友ちゃんも、
はい、
あの時々あの歌ってもらいながら私、
はい、
語ってジョイントしてるんだけど、
はい、
その時にこんな振り方をしたら、
はい、
ちゃんと答えてくるじゃないですか。
そうですか、
うん、私がね期待してた答えが返ってくるんですよ、不思議と。
やめてください、そういうもうハードルをまた上げるようでもあの本当に思ったことしか言わないですけど、
うんうん、
あの一つ一つがやっぱり末平さんの、ね、言葉とかがやっぱ、うん、伝わってくるので、
うん、
だったら私はこう思うなとかが自然に出てくる、
はい、
うん、だけなんですけどね。だからそれをそのままあんまりね、はい、考えたり作ろうとわけわからなくなっちゃうので、
うん、
本当になんか一その本当に等身大で思ったことをお話しすると、
はい、
それをまた受け止めてくれるので末平、うん、さんが、
うんうんうん、
だから話がこう成り立っていくのかなとは思いますけれど、本当に引き出しとかも何にもないので、本当に等身大の今私の置かれている状況とか、
うん、
今私の思うことをそのまま言葉にする、
うん、
っていうのは結構でも大事かなと思うんですけどね、はいはい、
そうですね、
うん、なんかまあ新年明けてね、
うん、
まあ、私は本当にあのもう健康健康であればそれでいいなっていう、
あ、そうかそうか、
本当にね、
トメちゃんの目
標ね、大事です本当に、あのね、体が資本だからとか言うじゃないですか、
うんうん、
本当に大事ね。でもそれは心身ともになんですよ、やっぱり、
はいはい、
心身ともに健康でいるっていうことが本当に人、それこそ人と人とのつながりにも、
うんうんうん、
とっても大事になるなと、
そうだね、
本当に思うんですよね、うんうん、少しでも、ま、じゃあ例えば体で言うと、
うん、
指一つちょっと怪我しただけで、
うんうん、
ものすごい不自由になるわけです。
そうですね、
それはやっぱり自分が五体満足で産んでいただいて、
うん、
今こうやって生活をしてるからそう思うのかもしれないですよね。やっぱり、うん、あの私の大事な親戚にもやっぱり体の不自由な人間がいたりとかされますんで、
うんうん、
だからやっぱり今も自分が健康で生きてるから指一本切っただけでとか言うのかもしれないですけれど、
うん、
やっぱり少しでも気持ちもちょっとやっぱり辛かったりとか、
うん、
穴が開いちゃったりとかしてると、
うん、
体に出てきてしまうんですよね。
うん
うん、だからなんか心の健康もすごい大事だなと思う、うん、今日この頃なんです、
はいはいはい、
そういう意味も含めてあの2018年、
うん、
健康でいたいなって
なるほど
すごい思います。それはいろいろあっても、
うん、
それをちゃんと消化して、
うん、
きちんと毎回あの収めていくというか、
そうですね、
引きずらないでやっていきたいなっていうのは思う、うんうん、
まあね、できれば健康でいたいけども、うん、健康でいれない時も心の健康でいたいみたいな、
そうですね、
なんかそんな感じかな。
全然違うと思います、それで、
うん、
そのためにはやっぱり周りの人との関係性とか、
うん、
そばにいる人との関係性とかがすごい大事で、
うん、そうですよね、
本当に一人ぼっちだったら、
うん、
どんだけ健康でもやっぱりね、
うん、
良くないと思うというか、
はいはい、
難しいです、生きていくの。
そうですね、
うん、なんか序盤からものすごい深い話をしてますけれど、うん
うん、はい、あの、
はい、
またね、
はい、
キルシェで、
はい、
こうやって喋りながら、
はい、
歌ってもらうっていうのをやってみたいなと。
あ、やりましょうよ、
うん、
ぜひ
ね、
はい、はい、あのそういうのにはキルシェすごいいい空間ですよ。あの聞いていただける方との距離がすごく、
そうですね、
具合がいいと、具合がいい、うん、具合がいいと思います、うんうんうん、すごく、はい
はい、お寺では何回かやりましたけどね。
そうですね、お寺だとね、うん、でもお寺でやるのと、
うん、
多分キルシェでやるのではまたちょっと私たち二人ともちょっと違うと思います、
うん、
あの、うん、こう心の気もなんかモチベーションじゃないですけど、なんていうのな、空間でやっぱりそういうの変わると思うんですよ。特に私はやっぱお寺さんでやらせていただくときは、うん、なんだろう、すごい背中背筋ピンみたい な、
うん、
なんかちゃんとした自分でいないとみたいな、
うん、
なんか誰が見ている、誰が見ているみたいな感じがあるんですけど、
はいはいはい、
なんかもうちょっとこうリラックスした状態で、
うん、
キルシェだったらできるのかなっていう気もするし、
ね、
うん、まあ、それやることとか何も変わらないんですけど、
うん、このスタジオでこう喋ってるのはどんな感じなんですか。
これはね、もうあの、うん、あれ言っちゃいけないんじゃないか、これ言っちゃいけないんじゃないかって思いながら、
さっきもの障害とかって言ってる時になんか自分で自分をフォローしてましたよね。
あ、本当ですか、
うん、
そうなんですよ、なんだかやっぱりね、いろんな人に聞いていただきたいという気持ちがあるので、
うんうんうん、
そうなんです、
そうですね、
はい、
うん、
そうか、言葉は難しいですよ本当に、
うんうんうん、
だから
顔、はい、私不教師っていうのやってるんですよ。
不教師、どんな字を書くんでしょう、
はい、不教は分かりますか。
分かりません。
布という字と、
はい、
教えるっていう字で、
なあ、
伝道のことですけどね、
は、
教えを伝える布教、師っていうのは使いって、仏様からいただいた教えを皆さんに伝えていくっていう使い、はい、使いですね。
で、
そういう仕事もしてるんですけど、お寺でご法話を、はい、お話をするんですけどね、はい、その時にやっぱりいかにどんな方、どういう立場の方であってもちゃんと、あ、なるほどって聞いてもらえるような話にしなきゃいけないなと思うんですよ、はい、そうするとある人を批判するような話をしたら、その批判された人が傷ついちゃうわけで、それはできないし、
うん、
うん、いろんな立場で、まあ、例えばあの差別的なそういう言葉って、
うん、
あの歴史的にずっと作られてきた言葉ってありますよね、
うん、
そういう言葉を使わないで、
うん、
あのお話をするっていう表現の仕方をやっぱり心がけなきゃいけないし、
うん
うん、でも人を傷つける言葉を使ってしまって、それを指摘されたら、 あ、そうかって気づいてなかったけど、そういう傷つきっていうのがあるんだなって受け止めさせてもらえたら、ありがとうございますって教えていただいてって、申し訳ありませんでしたって素直に言えれば、その間違うことも怖くないし、そういうことも含めてね、今までずっといろんな人とそういうことを共有してきたんです。だからこれからもね、そういう意味ではとめちゃんも今いろいろ考えながら喋ってるって言ったけど、そこってすごく大事だなって。布教師さんのね、中で、そんなことを私が言ったら、そんなこと言ってたら何も喋れなくなるじゃないですかっていう人がいるわけですよ。そういう人には、私心の中ではほんなら喋らなきゃいいじゃないかって言ってるんだけど、まあまあ、それはある意味プロなんだから、そこはね、大事にしなきゃいけないし、できるだけ優しく温かく支え合えるような関係性を持てるような話をしていかなきゃいけないなって、そんなふうにはね思ってるんですよね。まあ、お釈迦様じゃないんだから間違いっていうのはあるんで、それは間違えた時にはちゃんと素直に「ごめんなさい」って、教えていただいてありがとうございますっていう、そういう姿勢が持てればね、すごいそれでいいんだと思うんですよね。
私なんか何かを失敗した時とか、なんかあって思った時とか、なんか常に、あ、これ今が勉強、これをこの失敗を二度としないとか、なんかそういうなんか起きてしまったことはもう戻せない現実があるじゃないですか。だからなんかそれ逃げなんですけどね、でも自分の中で次しないように、これがお勉強になったって思うようにして、じゃないと前に進めないので、なんかそういうふうにしたりもしてますけど、もう失敗いっぱいあるんで、私も本当に ダメダメ子ちゃんなんで私。
失敗も実は人生にとっては意味がある。どんな失敗であっても、その失敗が自分の人生にとっては意味のあることなんだって思えたら、それは失敗じゃないんですよね。
とか、ある意味ものすごい自分が楽観的なのかなっていうふうに なんかそうしないと前に進めない、何もできない、自分にはやらないといけないこととか使命とかあるのでと思ったりと
そう
か
ですね。
します。はい、
ちょっ
なん
と、
か話がつきませんよ。このまま話しているとずっと話してしまうので、
曲
少
いき
し
ま
は
せ
ちょっ
ん。
と音楽を聴いていただこうかなっ て
そうです
思
ね。
います。ちょっと久しぶりにね、まあ、ちょっと軽い感じのというか、まあ、別に新年だからとかじゃないんですけど、ちょっとオールディーズのナンバーをね、ネイビーブルーと聴いていただきましょう。はい、ネイビーブルーを聴いていただきました。懐かしい。私これまだレパートリーじゃないんですけど、
あ、そうですか。
なんか好きなのでいつかやりたいなと思いながら、
なんかリズム取りながら聞いてましたよね、
はい、なんかいろんな、なんかジャンルの曲を
今。
なんかやりたいなって思います。私実は演歌とかも大好きなんで
おお、すごいすごい。
ちょっとどこかでまたね、かけれたらいいなと思います
そ
け
ん
ど。
な歌を歌ってええんか？
わ、出た。新年一発目の親父ギャグをありがとうございます。
今日は十
はい、
三日ですよね。
そうですよ。
十三日。
はい。
私、浄土真宗本願寺派なんですけど、
はい。
西本願寺が本山なんですけどね、
はい。
もう今日ね、もうビッグイベントというか、
あら。は
まあ、毎年なんですけど、
い。
親鸞聖人が亡くなられたのがね、
はい。
新暦に直すと1月16日なんですよ。
うん。
1263年、弘長2年という年になるんですけど、その1月16日に亡くなったので、その16日までの、9日から9、10、11、12、13、14、15、16と8日間の、ご生気法恩講っていうのがあるんですよ。西本願寺ではそういう法要が今務まってましてね、でたくさん全国からお参りがあるんです。
なるほど。
で15日のね夜、まあ要は16日が御命日だから、
はい。
15日の夜ってお通夜なんですよね。でお通夜にはね、夜ずーっとご法話があるんです。
それ
夜
に
中、
皆さん行かれるん
そう
です
そう
か？
そうそうそう、皆さんね夜中ずーっと聞いてらっしゃるの。
大晦日みたい。
そうそうそうそう、
すごい。
40分一人ね、さっきの布教師さんが40分の話をずっと入れ替わり立ち替わりして、朝の5時過ぎまでかな、夜から10時ぐらいだったかな、ずっと寝ずに法話をね、文法会館というところの1階の総会所と3階の多目的ホールっていうので、同時進行で2箇所で やられてるんですよ。だから舌で話してまた後上で話すっていうような2回ね、布教師さんが何人かのね布教師さんが出られるんですよ。
ライブイベントみたい。
そうなんですよ。だからね全国からもね、
ね、
15日の日にやってきて、そして夜夜通しお話聞いて、うん、16日の朝のお尋常、まあ、お勤めね、あのにお参りしてお帰りになると。
あ、
宿なくて大丈夫なんですよ。
あ、なるほど、
うん、そういうね。
それ末平さんもお話しされるんですか。
ることはあります。
は
い、今まであのお話ししたことあるんですけど、
うん、
あの東本願寺はね、
はい、
旧暦であのこの御所教本校って勤まるんですよ、
うん、
だから旧暦で言ったら11月28日なんで、それまでの8日間、勤まるんですね。そういうのが京都では11月と1月にあるんです。
皆さん知ってましたか。私本当初めて知りました、うん、そんなそういったこうなんだろうお寺とか、
うん、
そういうところでもそんな夜通しのそういったビッグイベントがあるんですね、うん、
寝てられる方もいらっしゃるけどね。
あ、まあまあでもね、
うん、
へー、じゃあそれはもう今日も、今日はなんか明日明後日ですね。
そうです、15日の夜ですね。
へえ、
うん、もしよかったらどなたでもね行けるので、文房会館に行っていただいたら、
はい、
あの聞けますよ。
へ
え、うん、いろんな話があって面白いです。
全国から来られるんだったらね、
うんうんうん、
すごいビッグイベントだ、
はいはい、
初めて知りました、ま
あ、ちょっとね13日なんで今法要中ですよ。今2時過ぎだから、
はい、
あの周祖三号作法って言って、ナモアミダナモアミダ仏っていうね、
うん、
お勤めがやってま、ってます
。あ、今もうまさに、
うんうん、そうです。
そうだったのですね、はい、もう私本当こんなお正月明けてこの時期だと本当に、
うん、
あのビッグイベントはエベスさんなんで、うん、
なるほどね。
本当神頼みのもう商売繁盛よろしくお願いします、うん、みたいな。もう毎私はね実家が、うん、あのね、
うん、
飲食をやってますんで、
はいはい、
どうしてもやっぱりもうそこにすがる。そして西宮恵比寿がやっぱり一番近くて大きいので、
うん、
もう毎年必ず行くことにしていて、
うんうん、あ
の今年はちょっとね西宮恵比寿に行けなかったんですけど、初めて大阪 の、
うん、
あの今宮恵比寿、
はいはいはい、
今宮の恵比寿さんにお参りに行ったんですけれど、
うんうん、
すごい大きくて、
ね、
びっくりしました。なんか西宮並みと思ったけど、もうすごいあのお店もいっぱい出てて、
京都もね東海ビスって、はいはい、あの河原町 の、 あの南座の横のところにバーンと出てますよね、
はい、そうでしょ。もうあの辺もね、うん、お店が多いのでやっぱりね、なんか、まあ、で私は、はい、絶対そういうところに行くとあのベビーカステラを買うっていう、 もうベビーカステラが大好きで
ベビーカステラ
でもそれもこだわりがあるんです。まあこれはもう作ってらっしゃる方がいたらあれですけれど、
うんうんうん、
あの最近のねちょっと甘いやつとか、
うん、
ちょっとクリーム入ってるやつとか、
うん、
マジでいらないんです、うん、昔ながらの素朴な
シンプルな、
なので、はいはいはい、結構不愛想なおじちゃんが一人でやっていらっしゃるようなところに、
うん、
で買ったりします。
あ
ー、もうグーって感じのもう味なんですよそれが。
なるほど、なるほど、
はい、何の話だって感じですけど、
お参りするよりそっちなんだね。
あ、そちらメインですね。はい、でもきちんと笹もいただきまして、
はいはい
はい、今年も商売の空もキルシェもそうですよ、
うん、
みんなちょっと恵比寿さん行っていただかないと、
うん、まあ、そういうこともまあ、
はい、
世間的にはね、
はい、
そうな
んですね、まあ、行くことで安心するっていう、
うん、まあそうだろうね。
で、まあ、楽しいっていうだけなんですけどね、うん、多分ね、
なんかね、まあ、あのちょっとちゃちゃ入れるとね、
はい、
そうやって欲を刺激すると、
はい、
みんなで争うことになっちゃうっていうこと
が
あるんだと思うんですよね。
確かにね、
うんうん、まあまあでもそれはね生きていく上では大事なことなのかもしれんけど、
はい、
うん、でもねお願いしなくてもお祈りしなくてもやっぱりいろんな支えとか見守りとかっていうのがあるんだよっていうのがね、
うん、
私のあの心情というか、
うん、
あ、まあ浄土真宗ごめんなさいはあのお願いするんじゃなくて、うん、感謝するって。
あ、そうですね、
うん、だからお願いするよりも前に支えられてるっていうことを、う
ん、まあ、もちろんね、うんうん、別さんもその、まあ、昨年1年本当にお世話になりましたって、今年も頑張りますのでっていう、うんうん、まあ、意味もだいぶ大きいのでね、そういう意味ではちょっとはつながってるかなという感じです。
はいはい、
今年も感謝の気持ちと変化を恐れずに
1
年頑張ってまいりますので、皆さんよろしく、
はい、そうですね、
お願いいたします。もう末平と喋ってたら30分あっという間ですよ。
あ、もう終わりですね。
また次回もゆっくり皆さんとお会いしたいと思います、はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では この番組は四条河原町カフェギルシェの協力でお届けいたしました。
Smile.